こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。戦略のデザインゼロから勝ち筋を導き出す10の問いは、坂田幸樹によるビジネス戦略の入門書であり、変化の早い環境で戦略をどのように構想し、更新し、実行に結びつけるかを扱う。著者は IGPI グループで企業支援に携わる戦略コンサルタントで、従来型の計画策定やフレームワーク適用だけでは不十分になった状況を前提に、戦略をデザインする力を提示する。本書の中心にあるのは、ゼロから勝ち筋を考えるための10の問いである。これは固定的な分析表ではなく、誰に価値を届けるのか、未来にどのような変化を作るのか。価値を未属させる仕組みは、何かを考えるための思考のガイドとして位置づけられる。経営企画や新規事業担当者だけでなく、現場で判断を求められるビジネスパーソンにも向けられた実務的な戦略思考の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、固定的な計画ではなく動的に書き直す戦略デザイン力、本書の出発点は、戦略を一度作れば終わる計画書としてではなく、環境変化に応じて更新される設計行為として捉え直す点にある。従来の中期経営計画や予算管理は、前提条件が比較的安定している時代には有効だった。しかし市場、技術、顧客行動、規制、競争相手の変化が早い状況では、過去の延長線上で精緻な計画を作っても、実行段階で前提が崩れやすい。そこで著者は変化を見極め、状況に合わせて道筋を修正し、なおかつ目的に向かう一貫性を保つ力を重視する。これは単なる柔軟性ではなく、目的、価値、仕組み、実行の関係を設計し直す能力である。戦略デザイン力という概念は、計画の正確さよりも仮説の質と更新の速さを重んじる。したがって本書は、完成された答えを探す本ではなく、不確実性の中で勝ち筋を仮説として組み立てるための思考法を学ぶ本として読める。次に、10の問いを分析フレームではなく思考を進めるガイドとして使う本書の特徴は、戦略立案を10の問いに分解している点である。ただし著者は、それをエスタブオート分析やバリューチェーン分析のように空欄を埋める道具として扱わない。問いは答えを機械的に導く装置ではなく、視点を広げ、情報の解像度を上げ、仮説を磨くためのガイドである。例えば戦略の先に誰の笑顔があるのか、実現によって10年後の世の中がどう変わるのかといった問いは、売上目標や市場規模の前に価値の受け手と社会的な変化を考えさせる。これにより競合比較や自社資源の棚卸しだけでは見えにくい独自性が浮かび上がる。問いの利点は、状況が変わっても再利用できることにある。特定の業界や事業規模に依存せず、事業構想、課題解決、既存事業の見直しにも応用しやすい。一方で、即効性のあるテンプレートを求める読者には抽象的に感じられる可能性もあるが、その抽象性こそが多様な状況に対応する余地を生む。さらに、未来の価値から現在の打ち手を逆算するバックキャスト思考、本書では、現状の制約から少しずつ改善策を積み上げるだけでは、ありきたりな戦略になりやすいという問題意識が示される。重要なのは、どのような未来を実現したいのかを先に描き、そこから現在の行動を逆算することである。このバックキャスト的な発想は、新規事業や変革テーマで特に有効である。なぜなら、まだ市場が明確でない領域では、既存データだけに頼ると過去の需要構造をなぞることになり、将来の価値創造を捉えにくいからである。未来から考えるとは、根拠のない夢を語ることではない。誰にどのような価値を届けるのか、その価値が広がると、社会や顧客行動はどう変化するのか、その変化を実現するために必要な能力や連携は何かを順に考えることである。これにより短期の施策と長期の方向性が分断されにくくなる。現在できることの範囲だけで戦略を決めるのではなく、実現したい価値に合わせて不足能力を見極める点に、本書の実務的な意義がある。そして組織全体の視点と自分の意思を両立させる主体性。本書が戦略を経営層だけの仕事に限定していない点も重要である。著者は、戦略を考えるには組織全体にとって何が重要かを見た上で、自分としてどう判断するかを明確にする必要があると説く。これは単に個人の意見を強く主張することとは異なる。個人の好みや部門の都合だけで発言すれば、組織の方向性と結びつかず戦略的な議論にはなりにくい。一方で、上司や競合の言葉をなぞるだけでも、自分の判断軸を持たない受け身の態度にとどまる。戦略デザインにおける主体性とは、会社全体の目的、顧客への価値、将来の競争条件を踏まえた上で、自分は何を選び、何に責任を持つのかを言語化することである。この観点は会議での発言、事業提案、部門横断の調整に直結する。戦略を組織の上位概念としてだけでなく、 現場の判断品質を高める考え方として位置づけている点が、本書を実務書として読みやすくしている。最後に、ものづくりとことづくりを超えた場づくり時代の競争条件、本書は企業を取り巻く競争の焦点が、製品を作るものづくり、体験を提供することづくりを経て、参加者が相互に価値を生み出す場づくりへ移っているという認識を示す。この変化は戦略立案の前提を大きく変える。製品中心であれば、品質コスト、供給体制を分析する従来型の枠組みが機能しやす。体験中心であれば、顧客接点やサービス設計が重要になる。しかし場づくりでは、企業単独の価値提供だけでなく、顧客、パートナー、コミュニティ、データ、制度などがどのようにつながるかが競争力を左右する。そのため、バリューチェーンや SWOT のような性的な整理だけでは、価値が生まれる関係性や継続的に広がる仕組みを十分に説明しにくい。著者が視点のデザイン、価値のデザイン、仕組みのデザインを重視するのは、場を成立させるには誰を巻き込み、どのような相互作用を生み、どう持続させるかを設計する必要があるからである。結論として本書は、経営企画、新規事業、事業開発、組織変革に関わる人に特に向いているが、戦略という言葉に距離を感じる現場リーダーにも有用である。得られる実践的な利点は、分析フレームの名前を覚えることではなく、どの問いから考え始めれば良いかを持てる点にある。誰に価値を届けるのか、どの未来を実現したいのか、どんな仕組みで価値を持続させるのかを考えることで、提案や会議での発言が単なる意見ではなく、戦略的な仮説になりやすい。知的な利点としては、戦略を競争優位の性的な設計図ではなく、変化の中で更新される構想として理解できることが挙げられる。類書の多くは有名フレームワークの解説や事例分析に重点を置くが、本書は問いを使って読者自身の構想力を鍛える点で差別化されている。実行手法の細部まで網羅する本ではないものの、ゼロから勝ち筋を考える初期段階では、過度に形式化された手法よりも柔軟に使いやすい。戦略を自分の仕事に引き寄せて考えたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、坂田ゆくき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。